こんばんは。今日は民数記の25章です。18節までの短いところですけども、前回やった22節から24節までの話も含めて、この25章が進むので短いけども学ぶことが多くあります。一言祈ります。天の父さん、今日もイエスキリストの皆のゆえに、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることを心から感謝します。父さん、どうぞ今日もこの与えられているテキストを通して、あなたが私たち一人一人に語ろうとしておられることを学びに来ました。どうか私たちの心を開いてください。あなたの言葉に対して柔らかく心を変えてください。あなたの言葉をその神の言葉として受け取っていけますように。また聖霊が印象を与えてくださることに思いを巡らして、さらにその理解が深まったり、また毎日の生活の中に持って帰ったりすることができますようにお導きください。御言葉をお勝ちは私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。そして私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。民数記の25章ですが、この25章を通して今日一緒に学びたいのは、その神から祝福を受けるということは、神にとどまっている、神との関係の中に生きている、神との関係が良好だからだということを、確認したいです。神の民だからとか、教会に行ってるからとか、聖書を読んでるとか、祈ってるとか、奉仕をしてるとか、いい働きをしたとか、そういう、だから神が祝福してくださるんじゃなくて、神との関係があるから、神にとどまってるので、祝福を受け取ることができます。イエス・キリストもヨハネの15章で、私にとどまっていなさいって。あなた方は、私はブドウの木で、あなた方はその枝ですって。あなた方が私に留まっているなら、あなた方を豊かに実を結びますって。私は離れてあなた方は何一つすることができないんだって。私たちがその祝福、その実を結ぶ、愛する、神を愛する、お互い人を愛する、その愛に生きることができるのは、キリストに留まっているからです。それ以外に、愛の実を結ぶ方法はないです。どんだけ自分が頑張っても、どれだけ一生懸命祈っても、どれだけその奉仕をしたとしても、そこからはその実というのは生まれないんですよ。実というのはイエス・キリストに留まるっていう、イエス・キリストにつながってる、イエス・キリストとの関係、父なる神との関係の中にその生きてるっていうことが条件です。22章から24章までの間に、バラムという人が出てきましたね。この人は、占い師というか、預言者というか、で、バラクという王様に雇われて、イスラエルの民を呪うようにお願いされました。最初は行くなって言われたんだけど、やっぱり保守が欲しい。だから、その神がもしかしたら、その心を変えたかもしれないということで、もう一回その神のもとに行ってどうしましょうって聞きました。もうそんなあなた行きたいんだったら行きなさいよって、セカンド、ベストだけどねっていうことで、そのバラクのもとにバラムは行きました。でそれでイスラエルの民をその呪ってくれって言うんだけど、神は3回ともイスラエルの民を呪うではなくて祝福しました。でその中で彼らの中にはそのまじないがないとか、彼らは正しいものだって、で神はそのイスラエルの民を正しいものとして見ておられて、ご自分の民として見ておられて、そのいかなるこの呪いをも受け付けないぐらいなその守りを、また祝福を彼らに与えているわけですよ。なぜそんなことがあったのかというと、なぜそうなのかというと、彼らがその選びの民だからじゃないです。彼らが神との関係の中に歩んでたからです、その時。というのが、この25章の、背景にあります。まず一節。 イスラエルはシティムにとどまっていたが、このシティムという、まあ、場所の名前ですけど、は22章の一節を見てみると、このイスラエルの民というのはそのモアブの草原に宿営を張っていました。でこのシティムっていうのはモアブの草原の中に、その地域の中にあるその場所の名前です。でこのシティムという場所はこの、モアブの草原もそうなんですけども、そのエリコが対岸に見えてるわけですよ。向こう側にそのヨルダン川を挟んで向こう側にエリコの町があるんですよ。つまり約束の地に入るもう一歩手前のところなわけです。ある意味約束の地がそれ見えてるわけですよ。それぐらいの場所、そこまでイスラエルの民はその神に導かれて来ているわけです。そして続きを読みます。民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々の生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。民はこのバール・ペオルという偶像を慕うようになったとあります。でこの偶像を慕う、偶像を礼拝する、偶像につくようになったのは何から始まったかっていうと、この性的不道徳ですよ。モアブの娘たちとみだらなことをし始めた。彼らはその肉の欲求に従ったんですよ。性的にその不貧行を行ってはならないということを言われているのに、彼らはその肉のその性欲に勝てなかったんですよ。戦わなかったんですよ。そこから始まって次どうなったかっていうと、娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げる場所にイスラエルの民を招いたんですよ。だからこれってプロセスなんですよ。この一回のなんか情が燃えました、それでも悪いんだけどっていうだけじゃなくて、そこからその次の段階に行ってるんですよ。みだらなことをし始めた、性的な不貧困を犯しました、そこで終わりじゃなくて、今度はその自分のその誘惑に身を委ねてるんですよ。この女性たちの声に耳を傾けるんですよ。そして進んで誘惑の深みに入り込んでってるんですよ。いいよーって。そして食卓を囲んで心を開いてるんですよ。罪の宴会の食卓に着いたら、そうやってその罪に対して心を許してしまったら、そして罪の中にこの居心地の良さというのをその感じてしまったら、どうなるかというと偶像礼拝が始まるんですよ。肉に従い誘惑に身を委ね罪を受け入れた当然の結果ですよ。そんなはずなかったとかそう言うかもしれないけど、このはっきりとしたプロセスがあるんですよ。罪がどんどん進んでってるんですよ。だからどこかで気づけたはずなんですよ。けれども彼らは指摘されたかもしれないけど、そのまんまその罪を犯してこのエスカレートしてったんですよ。そして気がついたらそのバールペオルを慕っていたって。バールペオルって、バールっていうのはその主とか主人っていう意味ですね。ペオルっていうのはその場所の名前です。23章の28節に、バラクはバラムを荒地を見下ろすペオルの頂上に連れて行ったってあるので、このペオルというのは山なんでしょうね。だからそのペオル山っていうその山のなんか山の神様みたいな、そんな感じですよ。その山の神様はそのバールペオルって言われるものにその、礼拝をしてたわけです。でこの慕うという言葉ですけど、その、語源を調べてみるとくっつくって意味があります。くっつく、だから慕うっていうのはその自分の身も心もその対象にくっつくんですよ。意識も全部そこにくっついて持ってかれるんですよ。罪にその 生きるっていうのは、その罪にこの自分からくっついていくような、その誘惑に自分からくっついて離れないような、そういう感じですよ。特に彼に関してはね。だからそのバールペオルにくっついていくってことは、どういうことかっていうと、ヤーウェ、神から離れるってことですよ。神と共にいながらバールペオルにそのひっつくついていくことはできませんね。だから神から離れる必要があるんですよ。一方につくには一方から離れる必要があるんですよ。イスラエルの民は神から離れちゃったんですよ。あんなにその神から祝福を受けていて、神からその守りがあったのに、なんでだって話ですよ。なぜこういうことが起こるのか。この民の罪の背後にあるものはバラムですよ。バラムの計画的な犯行です。この民数記の24章の最後、このバラムが予言をして、それでイスラエルを通してその多くの国々が滅ぼされるとか、その多くの国がその滅んでいく中でそのイスラエルは守られるとか、でそうやってそのイスラエルの祝福を予見してその予言をしました。で25節を見てみると、民数記の24章、それからバラムは立って自分のところへ帰っていった、バラクもまた人についたとしか書いてないですが、ここの25節の前に、彼らが帰る前に何かが起こったんですよ。黙示録2章14節、これはペルガモにある教会に、教会の御使いに書き送れと言って、そのイエス・キリストが発した言葉です。黙示録の2章の14節、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。だからバラムという人は、そのバラクに、バラクのお願い、つまりイスラエルの民を呪ってくれというお願いは聞くことができませんでした。答えることができませんでした。神がやめれって言ったからです。でも、その神がやめれというか、その神が言ったことをそのまま伝えなければならないと言って、そのまま伝えたんですよ。彼はその、おそらく、その神を、そのイスラエルの全体を見たときに、その神の御心を知って、その精霊で満たされたはずですよ。なのに、彼は報酬に目がくらんだんですよ。やっぱり欲しかったんですよ。金銀宝石でいっぱいの家に住みたかったんですよ。それでバラクに行ったんですよ。この記述からすると、私はその神の言葉として彼らを呪うことはできないけど、その民が弱くなる方法は知ってるって。それでバラムはこのイスラエル人のつまずきとなるために、この偶像礼拝をしている女性たちを送ったんですよ。それでその内側から崩壊させるわけですよ。バラムの計画的犯行ですよ。彼は神と会話することができて、おそらくその精霊で満たされているような体験があったにもかかわらず、その目の前の報酬に目がくらんで、そしてそのイスラエルのために罪を犯させたりするんですよ。だから精霊の体験をしましたとか、イエス・キリストを信じましたとか、それでその私たちがなんかあらゆる罪とか誘惑に対して無敵になるわけじゃないですよ。だから気をつける必要があるんですよ。分かった、できるようになった、それはそれで素晴らしいんですけど、そこにあまりにもそのあぐらをかいちゃうと、そしたらその私たちどっかで足元すくわれたりするんですよ。私たちが今の私たちになったのは、私たちが聖霊の助けによってイエス・キリストにとどまってるからです。神との関係にとどまってるから、私たち今の私たちであるんですよ。勘違いをしてはいけないんですよ。もし今のこの瞬間、私の内側から聖霊が取り去られて、神との関係が断絶されてしまったら、私はもうおしまいですよ。 今の私でいられるのは、神の私に対するその一方的な愛から始まった、この恵みによる父と子としての関係ですよ。そのゆえですよ。イエス・キリストの十字架と復活のその技のゆえですよ。で、聖霊が与えられているがゆえですよ。だから今、不完全だけども、神とのその関係の中に生かされていて、大丈夫っていうふうにその言えるわけですよ。これを忘れてしまってはならないですよ。じゃないと、目の前の報酬とか、目の前のその自分のその欲求が動くこと、それぞれその好きなものとか、興味があるものとか、弱い場所とか、その誘惑されやすいところとかっていうのは違うからね。私は別にその性的な不貧困しませんよって言える人もいれば、それ言えない人もいるし。逆にその性的不貧困はしませんとか言ってても、なんか人に対して苦くなることが早かったり、もしくはお金にちょっとなんか問題があったり、いろんなこと抱えるんですよ。だから気をつけてる必要がありますよ。もう一つ開けましょう。ユダ書です。ユダ書は黙示録の一つ前ですね。11節。ユダは一章しかないので。ユダの11節。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。自分ではよくわからないのに、そのわかんないことをそしてるんだっていう人たちのことを言ってるんですけど、ここでもそのバラムの迷いとあります。利益のために。だから、バラムは何が正しいことなのか知ってるんですよ。神が祝福したいって願ってるその民に、そのつまずきの石を置くということが正しいか正しくないか正しくないに決まってますよ。だけど、その利益のために、その目の前のそのお金に彼は目がくらんじゃったんですよ。それで、その正しい判断をすることができなかったんですよ。で、バラクに対してどうやったらイスラエルを内部からその腐らせて、ね、その弱らすことができるかっていうその計画を伝えたわけです。私たちも覚えている必要がありますよ。私たちと全然関係のないところで私たちを神から盗んで、私たちと神との関係を殺して、私を滅ぼしたいと思っているそのサタンがいて、その手下の悪魔たちがいるってことを覚えていた方がいいですよ。そうじゃないと足元救われますよ。今のその目の前のその現状に私満足してますとかって言って、それで、ああ、これができるようになってよかった、これがあってよかった、その不足がなくなってよかったとかって、それだけに私たちがその見ているのであれば、その自分の満足とか、その肉の満足で大丈夫大丈夫っていうふうに言い始めたら危ないですよ。前進してないとどこかでその転んじゃうから、推進力がなくなって。バラムは、バラクが差し出した報酬が欲しかったんですよ。なので、バラクに対して、バラムがその計画的な、このイスラエルの中から腐らせる方法を教えたわけです。第一コリントの10章、パウロもこのことについて言ってます。第一コリントの10章、6節から8節。そのイスラエルの民が出エジプトして、で、この民の大部分が荒野で滅んでしまったんだという話です。で、6節。これらのことが起こったのは私たちへの戒めです。戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像礼拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは彼らのある人たちが会員したのに習って会員をすることはないようにしましょう。彼らは会員の上に1日に2万3000人死にました。この25章の記録だと、2万4000人が死んでます。ここだと2万3000人です。まあ、ちょっとした書き間違いなのかわかんないです、そこは。で、その偶像礼拝者っていうのは、その金の格子の話でしょうね。で、その後半の、その寛容を、しないようにしましょうって言ってるのは、このバールペオルの話ですよ。 だからこういうことが起こったのは私たちへの戒めのためだって、だから私たちも気をつけてないといけないよってことです。誘惑する者がいますから、私たちも肉を抱えていますから、気をつける必要があるよって。彼ら安息の地を目の前にしてたんですよ。約束の地がその目の前に広がってたんですよ。そのような状況の中で2万4000人が亡くなるっていうか、その2万4000人が入れないっていうのはちょっと悲しくないですか。そこまで来てたんですよ。あともうちょっと行けばいいのに。十字架の影をですよ。いいかで離れん御国の角にいる日までは。だから私たちそのイエス・キリストの十字架のもとに、このブドウの木であるイエス・キリストのもとにとどまり続けている必要がありますよ。キリストのうちにとどまるということはもちろんキリストの命令を守るとかもか、ね、関係してきますけど、ヨハネの15章の中では。だけど平たく言うと、その神との関係に生きるってことじゃないですか。神の愛を受け取るんですよ。聖書を読んで、デボーションの中で、祈りの中で、私たちのそのフェロシップの中で、この学びの中で、神の愛を、神の恵みを受け取るんですよ。そして、ああ、本当に私は神から愛されてるんだって、イエス・キリストにあって許されてるんだって、それで、その精霊が内側で働いてくださって、その心に思いを与えてくださるわけじゃないですか。神を愛したいなって、神に従いたいなって。で、じゃあ私どうしたらいいでしょうかって。神がその私がすべきことを毎度毎度教えてくださるんですよ。それに対してそのなすべき力も与えてくださるわけですよ。そうやってその神に、その神に感謝してて、その神に喜んで応答しますって思いが与えられて、精霊からその力をいただいて、じゃあやってみますっていう、それを繰り返すのがその神との関係に生きるってことじゃないですか。日曜日には教会行きます。毎朝起きたらこれを読んで一言祈ります。ご飯の前にはこうやって祈って、寝る前にはこのように祈ります。それがその神との関係じゃないじゃないですか。そのルーティンだけだったらですよ。その一つ一つの祈りであったり、一つ一つのそのデボーションの中に神とのその関係があるんだったら、本当に神が私のことを愛しておられるって。私も神のことを愛したいっていう、そういうその思いを確認するような、もしくは私は何をしたらいいでしょうかって、その神とのこの生きた関係がその中にあるんだったら、そのルーティーンは素晴らしいですよ。ルーティーンが全て悪いわけじゃないから。やってることが悪いわけじゃないですよ。だけどやってることにかまけちゃうと、やってるから大丈夫っていうふうに思っちゃうと、足元救われちゃうよっていう話です。私たちが今の私たち、この神からの祝福を受け取り続けることができる、このクリスチャンとして歩めるのは、イエス・キリストにとどまってるからなんですよ。だから私たちの戒めでもあるわけだから、バラムに起こったことも、またイスラエルの民に起こったことも、覚えてる必要がありますよ。で、主の怒りが民に対して燃え上がったというふうに書いてあります。4節。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバール・ペオルを慕った者たちを殺せ。いや、大変な話ですけど。まずはその神の怒りが、民に向かって燃え上がってるんですよ。これは民の罪が原因です。肉的な会員であり、霊的な会員ですよ。そして神を離れてバールペオルにくっつくっていう、慕っていったっていう、その罪に対してのその神の怒りですよ。神は清い方で、また神は正しい方。なので彼らがご自分から離れていくのを願っておられないんですよ。またちょっと後で補足はしますけど、その神の怒りが何のためにあるかっていうの。でも今まではその荒野の中で神の怒りというのは、その神の思いをモーセなりアロンなりがそれを受け取って、そしてその恵みによって、神の恵みを受け取って、この民をお許しくださいって、その間に立って、 取りなすためじゃないですか。それでその燃える怒りをその神が収めて、神が恵み深い方でその民を愛しておられるということを、恵み深い憐れみ深い方だということをその表したいんですよ。でその自分たちの罪がどれほどのそのものだったのか、どれだけの悪い罪だったのかということをその理解させたいわけですよ。神は民の頭たちを捕らえなさいって、かなり厳しい言葉ですよ。そして白日に晒せって、リーダーたちに対する罰ですよ。これはそもそもその自分とこのその若い者というか、その自分のその配下にある者たちっていうのが、このバールペオルを慕って、でその性的にも霊的にも不貧困に陥ってるわけじゃないですか。でそれっていうのはその一瞬で起こった話ではないはずですよ。何日も、もしかしたら何週間何ヶ月ってあったかもしれないです、もしかしたら。でこれ撃たれた人が24,000人なわけだから、少なくとも24,000人がこれに関わってたってことでしょ。ということは一晩でそうなるわけないですよね。性的な不貧困を、肉体的にその不貧困を行って、でそこからその関係ができて、じゃあ今度うちに来てその一緒にあの食事しましょうみたいな、私たちの神に生贄を捧げましょうみたいな、そんな感じになるにはある程度の時間が必要じゃないですか。だからその間このリーダーたちは何もしなかったんですよ。だから晒し者になるんですよ。その民をリードするとか上に立つ者たちっていうのはこの責任があるんですよ。民のその罪をはっきりと示すっていう責任があるんですよ。だから私も御言葉を通してその教会の中で罪を犯している人がいたら、それはまずいことだっていうことをはっきりと伝えてあげないといけないんですよ。そうじゃないと彼らと同じその罰を受けることになるから。で、晒し者にした後に自分の配下の者でバールペオルを慕った者たちを殺しなさいって、罪を犯した者たちは免れないわけですよ、その罰を。お、すごい、なんていうのかな、人情で言えばですよ、すごい裁きだなって思いますよ。自分の家族とか自分の親戚とかがいっぱいいるわけですよ。2万4000人分ぐらいいるわけですよ。それはみんな剣で撃っていくんですよ。できますか？だから神の清さをその汚すっていうのはこれぐらいのものなんですよ。目には目、歯には歯、神は倍返しとかそういうことしないんですよ。だからこの一件でその神の皆を汚したっていうことは、神のその民としてのそのあり方っていうのを汚したっていうことは、これだけの、これぐらいのその罰が与えられて当然なんですよ。そうすることで主の燃える怒りはイスラエルから離れ去るんだって。神の怒りというのは時間が経てば忘れるみたいなのはないんですよ。私たちも別に、なんていうのかな、苦味がちょっとずつ時間を経つと、なんか丸くなっていったり、自分自身も。相手も丸くなっていって、なんかあの時はごめんねって一言も言わないのに、実は心の中でちゃんと許せてないのに、その時間を経過したことによって、なんか忘れたような感じにしてしまうことってありますよ。うやむやにするっていうか、ちゃんとごめんなさいしないで。でも神の場合はそういうことないんですよ。時間が経ったからといってその怒りというのが収まることはないんですよ。その怒りというのを抑えるには、この罪を犯した者が罰を受けるというプロセスを経ないと、その怒りというのは収まらないんですよ。神は正しい方だからです。このイスラエルの民にこのような裁きが下されるということは、私に対してはどれくらいの裁きが待ってたんでしょうか。確かに彼らのその罪は重いかもしれないけど、私も大して変わんないですよ。いろんなそのジャンルとか方向性とか、それは違うかもしれないけど、 同じかもしれないけど、神に対してどれだけ反抗してて、神の清さをどれだけ汚したか。イエス・キリストを信じて私クリスチャンですって、その公にした上で、それでも他の人たちの前でイエス・キリストを、また父なる神を正しく紹介することができなかった場面というのは、私はたくさんあります。その私の罪に対する神の怒りというのは、私が何か牧師になったのでお許しくださいみたいな、教職員に就いたら、なったら、あの、教職に就いたら奨学金が免除されますみたいな、そんなんじゃないですよ。牧師になったら、あの、免除されるとかではないんですよ。教会に1年間52回欠かさずその礼拝に参加したら、その免除されるとか、そんなものでもないんですよ。でも、そんな罰を受けないといけなかった私が、今このようにいられるのは、罪許された者として、罰を免れた者として、神の前に正しい者として、聖霊によって神をお父さんと呼ばせていただける関係に置いていただいて、そして、この命が尽きても、神と共に神の国で永遠に過ごすことができるっていう、その希望に生きていられるのは、私がイエス・キリストにとどまってるからですよ。イエス・キリストが、私が受ける、本来私に向けられていたその神の怒りを、なだめの供え物として、十字架について、その罰を全部、私に向けられてた、私たちに向けられてた神の怒りを全部、イエス・キリストが受けてくださったからじゃないですか。イエス・キリスト抜きでは、やばかったですよ。エペソの2章。1節から3節。エペソの2章の1節から3節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中で働いている霊に従って、悪霊、サタンですよね、に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき子らでした。しかし、っていうふうに続いていくわけですよ。神がしてくださったことに。イエス・キリストが、私たちの贖いとなってくださったからですよ。この神に、このキリストに留まっているから、私たち祝福を受けるっていう、そのことを期待していいんですよ。でもイスラエルの民でさえ、神の選びの民でさえ、神から離れれば、内側から腐ってしまっては、肉欲に駆られて誘惑にあって、そして罪を犯してその中に留まっているのであれば、神からの祝福を受けることできないんですよ。神にとどまってるからこそですよ。神との関係に。私たち不完全だから、すぐにその自分から神との関係の、その関係から飛び出してしまうんですよ。で、その時に私たちの罪を示してくださるわけじゃないですか。神が、また聖霊が、お互いのこの関係を通して、それはまずくないかって言われたり、もしくは誰かの行いとか、誰かの分かち合いとか、誰かのその、生き方が光になるんですよ。ああ、あの人こんなことを言ってるなって、こんなこと話してくれたなって。私全然できてないじゃんって。ああ、私が今やってること、今やってないこと、これは罪なんだなって。そうやってそのフェロシップの中でも教えてくださることはありますよ。当然一人でいるときにも、その聖霊を通して教えてくださるときもありますよ。だから、もし、この神との関係の中、その関係から飛び出してしまって、何かにその自分の肉に惹かれて何かを慕ってしまったら、何かにくっついてしまったら、神から離れてしまったら、それを認めて、その神の前に出てって、自分の罪と向き合って、罪を自分の、その罪を罪として認めて、そして悔い改めて、神の恵みのゆえに許してくださいって、キリストのゆえに許してくださいって、 そしたらまたその関係に戻っていけるじゃないですか。そうやって私たち神にとどまるってことをするんですよ。イスラエルのために神がその生贄をのその仕組みを与えたり、罪の許しの仕組みを与えたりする、それはその関係に戻すためじゃないですか。彼らが完璧じゃないの神はもちろんご存知だから。今はその動物の生贄とかじゃなくて、イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストがその犠牲になってくださったのに、キリストにあって私たち神の前に罪を認めて悔い改めて、そして罪を言い表して許してもらうっていう、その許しを受け取っていくっていうことをさせていただけるわけじゃないですか。そうやって私たち神にとどまっていく、キリストにとどまることができるんですよ。この関係にとどまるんですよ。6節、民数記の25章。モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に一人のイスラエル人がその兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。もうどんな状況でしょうね。むちゃくちゃですよ。だってこれ、神がそのここであなた方罪を犯してるって言って、でそれでその頭を連れてきなさいって、でその白日に晒して晒し物にするって、こいつらがその監督責任を怠ったんだって、でこれから彼らを使わして自分たちのその配下の者たちをその殺していくっていうことをしなさいっていうふうに言われてる。でそれでそれを話してるモーセも、それを聞いてる民も泣いてるんですよ。苦しくて、だって自分たちの同胞がいっぱい死ぬわけだから。そうやって、でおそらくその神罰っていうのも、後でその神罰は止んだって書かれてるので、その神がその罰してるんですよ。なんかその疫病みたいなのが起こっていて、もうすでに何人も死んでるんですよ。何十人何百人って言って、でそれを終わらせるために残ってる者たちをその撃たないといけないんですよ、この頭たちが。でそんなそのみんなのその悲しみの中で、でもこれ止めないといけないから、その罰を下さないといけないっていう、その重い空気の中で、一人のそのイスラエル人がミディアン人のその女性連れてテントに入ろうとしてるわけですよ。もう悪びれもなく、そのまさにその罪のために民全体が嘆き悲しんでるのに、多くの者たちがその死ぬって殺されるっていうような状況なのにいるわけですよ。罪とその報いを知る者と知らない者の差ですよ。私も神のその基準を知らない時には喜んで罪を犯してたから、あんなんよく撃たれて死なんかったなって。よくもまあ私は私のことを神が憐れんで忍耐してくださったなって。今も完璧とは言いませんけど、でも罪を罪として理解してなかった時というのは、あまりにも無知だから、そんなみんなやってるか当たり前じゃん、いいじゃんこれでって。だその罪を知っていて、その罰の重さを知ってる人たちからすると、私の考え方、生き方、言動っていうのは恐ろしかったはずですよ。本当にもう神に憐れんでいただいて今の私がありますよ。だこのキリスト抜きに、神抜きに、神にとどまること抜き、イエス・キリストにとどまること抜きに、これはないですよ。7節と8節。祭司アロンの子、エルアザルの子、ピネハスは、それを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追って、テントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女とを二人とも腹を刺し通して殺した。すると、イスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は2万4000人であった。このピネハスというのは、アロンの孫ですね。アロンの子供のエルアザルの子供ですから。ピネハスは別に個人的な感情で動いたわけじゃないんですよ。こいつらムカつくって。殺してしまえみたいな、そういう衝動じゃないんですよ。詩編の106編。いや、こうやって見るとですよ、このバールペオルの事件っていうのは相当大きな事件だと思いません？ いろんなところで、そのいろんなその聖書の箇所で引用されてるんですよ。私全部は引用しないですけど、今日。だけど、まだそのいくつかあるくらいなんですよ。たくさんありますよ。いろんなその、旧約聖書での出来事が新約聖書でも引用されてますけども、これ結構多い方ですよ。まあ、今は詩編ですけど、だから旧約聖書の中の話を旧約聖書がその引用しているような感じですよ。詩編の106編の28節から31節。詩編106編28節から31節。彼らはまたバールペオルに付き従い、死者への生贄を食べた。こうしてその行いによって身怒りを引き起こし、彼らの間に神罰が下った。その時、フィネハスが立ち、仲立ちの技をしたので、その神罰は止んだ。このことは、いよいよ永遠に彼の義と認められた。だからもし彼が、その個人的な感情で、こいつら何なんだって、その怒りで、この槍を持って、この二人を刺し殺したんだったら、フィネハスは正しいもの、その義とされなかったはずです。だけど、この13節、あと、もうちょっと先に言っちゃいますけど、この、民数記の26章の13節を読むと、これは彼と、その後の彼の子孫にとって永遠にわたる最初の契約となると。それは彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人の贖いをしたからである。であるように、その神の清さを代弁してるんですよ。ちょっと、その行いは違うんだけど、モーセとアロンが神に恵みを求めて民のその助けを求めたようなその働きになってるんですよ。このフィネハスの行いっていうのは。フィネハスを突き動かしたのは聖霊ですよ。だからその義憤っていう義の憤慨の憤ね、憤りっていうのはむやみやたらに使えるような言葉でないと私は思ってます。義憤っていうのは、このフィネハスがその表しているように、義憤というのはあります。イエス・キリストもその義憤、その憤ったっていうことを書いてあるのは、あれはその私たちのただ、ふんぬーみたいな、そういうその怒りを、この感情的な怒りを表すっていうもんじゃないから。義憤っていうのはあるけども、その、むやみやたらにこれは義憤ですとか、言えるようなものじゃないはずですよ。本当にその聖霊が私たちの内側で、その神が罪に対して怒っているように、その怒るっていうのは、罪を憎んで人を憎まずっていうのは、私たちの肉の、自分たちのその感覚ではできない話ですよ。だから義憤はあるでしょうけど、それはその聖霊によって、その、突き動かされた時だけですよ。だから怒っていいっていう理由はないんですよ。もう許さないみたいな、そういう鉄拳を下してやるみたいな、神に代わってお仕置きようはないんですよ。神に代われないから、私たち多くの私たちが表すことのできる神のための熱心というのは義憤ではなくて愛ですよ。私たちに人の悪を怒りなさいというふうにイエス・キリストは命じられませんでした。イエス・キリストはあなたの隣人を私があなた方を愛したように愛しなさいって、そして互いに愛し合いなさいって、神のために熱心になりたいんだったら、間違ってるものを正すっていうよりも、その間違ってるど真ん中で間違ってた私に対して神が示してくださった愛やその恵みや憐れみを表すことに熱心になれるはずですよ。それもまた聖霊の力が必要ですけどね。このフィネハスの行いによって神罰が止みました。この神罰というのはさっきも言ったように、どのタイミングで始まったかは分かんないです。その3節の時点で、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がったっていうその時点でその起こったかもしれないです。でもこの神が怒ったっていう、この神罰が下ったっていうタイミングはおそらく何日か後、もしくは何週間とか、下手すると何ヶ月後の話なはずですよ。だからその神罰がいつ下るかなんて私たちには分からないんですよ。 だからできるだけ早く自分の罪が聖霊によって明らかになったら、イエス・キリストの御名によって神の前に出てって許しを求めた方がいいですよ。そうじゃないと痛い思いすることになっちゃうから。2万4000人がこの時神罰で死んでるんですよ。約束の地を前にして、10節と11節、主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。その詩編の方にもありましたけど、その彼らを取りなしたって。だからピネハスがしたことっていうのは、神と民との間に立ったこの祭司の役割を、まさに祭司の役割をしたんですよ。取りなしたんですよ。で、さっき読みましたけど、もう一回読みますね。12節。それゆえ、言え、見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人の贖いをしたからである。この神が平和の契約を結ぶって与えるというふうに、まあ、この約束をしたその内容というのは、彼、ピネハスとその子孫は永遠、彼らに永遠にその祭司職が与えられるという約束です。それは神のその燃える怒りの最中にイスラエル人の贖いをしたからだとあります。だから、会員の罪のその現行犯2人を槍で突き刺すことがイスラエル人の贖いとなったんですよ。イスラエルの民全体にそのピネハスの行動によって彼らの罪を明らかにしたんですよ。そしてその罪を神の恵みによって許していただく霊的な流れができたんですよ。だからこのピネハスの行いが贖いにつながってるんですよ。この二人で打ち止めにしたんですよ。本当はそれ以上のその2万4000人だけじゃなくて、もっと多くの人たちが撃たれて死んでないといけなかったはずだけど、そこはその神はもうやめたんですよ。神罰をやんだんですよ。この二人がそのある意味贖いのための生贄となったんですよ。それをその聖霊に促されてピネハスはアクションとして起こしたわけです。この平和の契約、この平和っていうのは贖いの後に来るんですよ。贖いが先に来ないと平和は来ません。私がその罪から罰から贖われて神との良好な関係の中に入れられるから平和が来るんですよ。そして贖いというのは罪の自覚と悔い改めの後に来るんですよ。贖われる必要があるというその自分の罪の自覚、自分に対するその自分はもう罰を受けるにふさわしいものだというその自覚、私はここから悔い改める必要があるという自覚、それが必要なんですよ。そうじゃないと贖いというのは成り立たないんですよ。そして贖われたら神との間に平和が与えられるわけですよ。私たちがその永遠に祭司の職に就くとか、その大祭司だとか、そういう話を言ってるんじゃなくて、その神との関係の中にイエス・キリストのその贖い城によって私たちはその平和を与えていただくことができるってことです。ありがたいことにこの神との関係に私たち生きるんですよ。そこにとどまるんですよ。神との間に平和がある、平安がある、その生き方をするんですよ。その関係にとどまっている限り、神が私たちに与えようとしておられる祝福を私たちは受け取ることができるんですよ。14節と15節。その殺されたイスラエル人、ミディアン人の女と一緒に殺された者の名は、シメオン人の父の家の長、サルの子、ジムリであった。また殺されたミディアン人の女の名は、鶴の娘、 コズビであった。ツルはミディアンの父の家の士族の頭であった。ジムリさんとコズビさん、実名がさらされました。しかもこんなところで罪人として、そんな名前の記録のされ方嫌じゃないですか。でも私たちイエス・キリストにとどまっている限り、私たちの名前は命の書に記されてるんですよ。めちゃくちゃありがたいですよ。17節と16節から18節。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人を襲い彼らを撃て。彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女、ミディアンの族長の娘コズビの事件を引き起こしたからだ。そのミディアン人が受ける、もしくはその受けた報いですよ。ミディアン人はイスラエルの敵となりました。神はご自分の民を滅ぼそうとする者たちに対して容赦しないですよ。別にそのイスラエルっていう話をしてるんで、イスラエル民族の話だけじゃなくて、私たちもイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とされてるわけだから、私たちもその神の民なんですよ。だからもし私たちにその敵対するものがあるんであれば、っていうかあるんだけど、悪魔に対して、神が戦ってくださいますよ。もし私たちがキリストのうちに、また神との関係のうちにとどまっているのであればです。この関係にとどまっている限りにおいて、私たちは無敵ですよ。容赦なく私たちにその悪魔がどれだけその火矢を飛ばしてきたとしても、その悪魔に対して神は容赦しないから。だから神が共におられて、私たちのためにその命を投げ出してくださって、そして蘇ってくださったイエス・キリストと一緒にいるのであれば、怖いものなしですよ。ルカの17章、ルカの福音書、ルカの17章の、1節と2節をお読みします。ルカの福音書17章の1節と2節。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼に首を結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。兄弟たちを、もしくは他の人たちを誘惑して惑わしてつまずかせるというのは恐ろしい罪ですよ。ミディアン人たち、彼らが行った、イスラエルに対して行ったものというのは恐ろしい罪ですよ。神の民をそのつまずかせようとしているわけだから。悪魔は私たちに対して悪いことをするようにと言ってその強要したりはしません。私たちの肉に対して甘い誘惑を言ってきます。楽しいよ、幸せになるよって、そんなん頑張んなくても大丈夫だよって、みんなやってるし、1回2回大丈夫大丈夫って。でもそれに耳を貸しちゃいけないっすよ。そこにつくんであれば神を離れて、神は敵に対して容赦しないんだったら、そんな神の容赦ないその裁きのとこに行きたくないじゃないですか。あえて目を覚ましている必要がありますよ。お互い気をつけている必要がありますよ。お互い励まし合って進め合っている必要がありますよ。キリストにとどまることを。自分さえ良ければいいってものじゃないから。だってみんなで神の国に行きたいじゃないですか。誰一人欠けることなく天でまた再会したいですよ。それぞれのタイミングで天に帰りますけど、景況がなければね、景況が来ない限りね。私たちを試みに合わせず悪より救い出してくださいって、自分のためにもお互いのためにも祈る必要がありますよ。 民数記の同じ民数記の、31章8節。民数記の31章の8節。彼らはその殺した者たちのほかにミディアンの王たちエビ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子バラムを剣で殺した。バラムが逃げおおせることはないです。バラムも同じようにその罰を受け、報いを受けるんですよ。せっかく異邦人でありながらイスラエルの民でないのにもかかわらず神とのその不思議な関係が与えられていたのに、彼はその棒に振っちゃったんですよ。無駄にしちゃったんですよ。その経済的な、もしくはその自分のその弱い 肉に誘惑を受けて、でその肉の赴くことを行って、彼は結局殺されちゃったんですよ。イスラエルのように正しいものとして死にたいって彼は願ってたじゃないですか。その通りにはならなかったですね。ミカ書6章の5節、ミカの6の5。私の民を思い起こせ、モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。バラムも報いを受けてるんですよ。神の前にはもうバレバレなんですよ。それで剣で殺されるんですよ。私たちがその祝福を受けるかどうかというのは、私たちの頑張りにはよりません。神のうちに、イエス・キリストのうちに、またイエス・キリストを通して与えられた神とのこの親しい関係のうちにとどまっているかどうかです。この神との関係にとどまるには、その毎日の生活の中でその神との生きた関係がある必要があります。祈りがあって、神の言葉を聞く、神に思いを向ける、神に従う、助けを与えていただく、感謝する。でもそれをうまくできない時もたくさんあります。だからその自分の罪が示されたら、それをキリストのみんなでその神の前に持ってって、そしてそれを告白して罪の許しを受け取るんですよ。そうやって許されていることを、許されたことをもう一個確認して、更新の洗いを持ってまた新しい歩みをさせていただくんですよ。それが生きた関係ですよ。神の前に正しくないことを一つも行わないとか、正しいことだけを行うとか、それが生きた関係じゃないですよ。そんなんだったら私たちもうみんな破綻してるじゃないですか。そんなことないよって、そのなんか、もう偽善者になるしかないじゃないですか。お互いのことを一切話せないですよ、そしたら。ボロが出るから。でも神とのその生きた関係の中にいるってことは、その私たちの間違いっていうのも含まれるんですよ。私たちがその肉にかまけちゃって、誘惑に負けちゃって罪を犯すってことも、その神との関係から完全に断たれるわけじゃないんだから。その中で罪を認めて、神のその恵みを信じて、イエス・キリストの贖いを信じて、罪の許しを求めるわけじゃないですか。日曜日にメッセージの中で言ったように、その不信仰になってしまったら、そしたらその不信仰な私を憐れんでくださいって信じますからって。そうやってその神との関係に戻っていくのも、その、この関係じゃないですか。神は私たちにこの関係を与えてくださったんですよ。間違ったら終わりの関係じゃなくて、私たちが神に信頼して、神にこの留まっている限り、決してなくなることのないこの関係を与えてくださったんですよ。最後の最後まで、御国の角に、門に入るその日まで、十字架の陰にイエス・キリストのもとに留まっていられますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する愛や恵みを心から感謝します。あなたが私たちに、私にしてくださった祝福や恵みに満ちた行いや励まし、またイエス・キリストの十字架、その復活、 私たちに与えられている新しい契約、すべてが恵みによるものであることを感謝します。そしてその恵みのゆえに、生まれながらにして御怒りを受けるべき子だったのに、なんと今はあなたの子供とされて、あなたをお父さんと呼ばせていただく関係に生かしてくださっています。どうぞ、この祝福にあぐらをかいちゃって、自分が何者かのような、自分がうまくできているかのような、あなたの助けが全く必要がないような、錯覚に陥ることがないように助けてください。あなたにとどまっているがゆえに、イエス・キリストのうちにとどまっているがゆえに、今の私があるんだって、この平安は、この関係から来るものなんだって。そうやって、あなたのとの関係の中に生きていられますように。それでも、愚かで不信仰なものなので、あなたのその、この命の関係から自分から外に出ようとしてしまうことがあります。その時にはどうか自分の罪を認めて、あなたの前にその罪を言い表して、許しを毎度毎度受け取っていけますように。そしてあなたがまた、両手を開いて私を迎え入れてくださる、このあなたと愛し合う関係に、とどまって、そこに生きていけますように。最終的な安息の地にたどり着くまで、あなたの国を相続するまでしよう。どうぞ私たち一人一人をお導きください。全員があなたの国に入っていくことができますように。その日まで、どうぞ十字架の陰にイエス・キリストのもとにおらせてください。このブドウの木であるイエス・キリストにつながって続けられますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。